宣教、神の前での友なる姿と題して吉高加納牧師にメッセージの次をお願いいたします。
皆様おはようございます。ズームの向こうの皆様おはようございます。ローマへの信徒への手紙、通称ロマ書と言いますけれども、このロマ書は手紙の形態を取りながらも、円熟に至ったパウロが自分の宣教内容をまとめて書いている神学的な論述だという話を前回お話しいたしました。まとめて書いてますから、後の時代に今度はキリスト教がその教理をまとめる時になった時には、このパウロの罪理解やそれから罪から解放されていくという理解が、ベースになって、後でまとめる時にはパウロがまとめたものがベースになっていきました。後のキリスト教がまとめたものを教理と言います。でそのまとめ方が大変上手だった神学者を3人挙げろと言われるならば、アウグスティヌスという人からトマス・アキナスという人、そしてカール・バルトという人を私ならば挙げますけれどもそのキリスト教の教理が、つまりドグマと呼ばれるものですが、その教理が一人歩きして、一人歩きっていうのは聖書からもう離れてしまって、これがキリスト教だというふうに、その教理の方がキリスト教として理解されるようになっていきました。でそんなことを聖書のどこに書いてあるかなと、聖書に全く根拠のない教理はいくらでもあります。そして教理、それを別の言い方でキリスト教の主張のまとめと考えることとして、往々にして私たちはキリスト教のまとめから創世記を読んでみたり、キリスト教のまとめから旧約聖書を読んでみたり、キリスト教のまとめからイエスの原稿を読んでみたり、福音書を読んでみたり、キリスト教のまとめからパウロやペトロの書簡を読んだりしています。黒いインクで書かれた文字は、当然黒いわけですけれども、書かれる前語られた言葉には、それは黒一色ではなくて、言葉にはさまざまなグラデュエーションがあるわけです。けれども自分の中に何か一つの色眼鏡というものをかけて、その書かれた文字を見たときに強く見える部分と、その色眼鏡で見て強く見える部分と、色が消えてしまう、隠れてしまう部分ができてしまうんですね。色眼鏡をかけるというのは、つまり自分はどう読みたいかという結論を先に持ちながらその文章を読むということですから、往々にしてキリスト教の教えはこうですという結論から聖書を読んで、その結論に合致するところを拾い集めて聖書を解釈していくということがままあるんです。さて、日本バプテスト連盟が長らく教会学校で大切にしてきたことは共同学習ということです。これは教師、牧師、説教者だけが聖書を解釈する、そういう人ではなくって、信徒おのおのが、聞いている聴衆そのものが聖書を解釈し、しかも自分一人だけの聞き方受け取り方ではなくて、そこに共にいる仲間たちがそれぞれの聞き方、感じ方、受け取り方を表し合ってミックスさせていくこと、そういう作業を通して、本来文字ではなく言葉というものが持っていたであろうグラデュエーション、多彩なニュアンスを 再現していく、そういう運動なんです。そういう、まあ、運動作業なわけですね。そしてそうすることを通して、もう決まってしまっている答えから聖書を読んでしまうという伝統的な読み方から自由にされて、自分たちの生きている実存と聖書を素のまま対話させながら読んでみようという、まあ、言うならば聖書の息吹の回復運動、そういうムーブメントが共同学習、教会学校ということなんですね。バプテストが大切にしてきた。で、正統的、伝統的な教会、これはカトリックはもちろんのこと、聖公会、ルーテル教会、カルヴィン主義の改革派教会では、聖書を読み解き明かすのは、聖職者の仕事であって、その聖職者が語る言葉は、神の御言葉として相対化せずに、聴衆はどちらかというと、そこだけは神の御言葉というふうに、まあ、固定し絶対化して聞いていくことになります。ですから、説教についても何の違和感もなく、牧師先生から語られる神の御言葉という表現になります。けれども私たちバプテスト教会の牧師は、聖職者だから聖なる聖書を読む資格、特別な役割がある、役割が与えられているとは考えない。もともとバプテスト教会が誕生した時には、教会には牧師、聖職者はいませんでしたから、そういう教会から放逐された人たちでしたから、集められた信徒たちが持ち回りで聖書からの話を聞いたままに語り合ったんです。神の御言葉の取り次ぎなどという奥義な位置づけではなくて、聖書を感じ味わい、お互いに語り合ったんです。聞かせ合い、聞き合ったんです。ですから、どうかこの教会の礼拝におきましても、吉高牧師が語っているのが神様の御言葉というふうには受け取らないでほしいと思います。もちろん私なりに聖書に向かい合い、聖書が何を語ろうとしているのかをその都度一生懸命聞いて語っていこうとはしますけれど、それでも私が語っているこのメッセージは神の言葉ではないんです。申し訳ありません。それはでは、牧師の説教、牧師の宣教をどう表現したらいいんでしょう。それは、牧師が聖書から聞き取り、今日語る言葉ということでいいと思います。来月から礼拝に続いて、教会学校のクラスを再開して、礼拝聖書箇所から対話しながら過ごしていくことになるんですけど、礼拝の時に牧師が聖書から聞き、今日語った言葉に続いて、私たちも聖書から聞き取ったことを互いに分かち合う場を作るんだ。それが教会学校なんだ。ということをどうぞ心に留めて、ご参加いただけたら幸いだと思います。で、そのようにしながら、聖書の言葉が持っているもともとの豊かなグラデュエーション、聖書の言葉が含んでいる多彩な可能性というものをみんなで発見していく、そういう群れになりたいんです。そういう市川八幡教会になっていきたいと思うんです。長いイントロダクションですけれども、とても大切なことだと私は信じています。さて、後の時代に考え構成されていった教理というほどのものではないんですけれども、パウロがパウロなりにまとめた理解の一つに、罪というものについての論述があります。今読んでいるローマ書3章のあたりは、まさしく人間の 人間と罪の問題を捉えて書いています。けれどもそれは罪というものを哲学的に論理学的に机の上で思考して抽象化概念化してまとめたというよりも、パウロの場合は自分の人生体験を通して実感として語られています。自分自身の中にどうしようもなく潜んでいる何とも邪悪なもの、しかも自分ではどうにもならない、そういう自分自身の内在化するものを自己切開しながら告白をしている、そういう作業を通してパウロなりに懸命に語っているんです。ですからパウロ書簡を読むときはあまり教理としてではなくて、パウロの生きてきた実感のこととしてできるだけ読んでいきたいと思うんですね。後にというのは4世紀になって、アウグスティヌスという人が罪の解釈として堕罪論、罪に落ちる論、理論、皆さんご存知のアダムとエヴァの記録を神からの離反として捉え、それが人類みんなの存在論的な罪、生まれながらに背負った運命論的な罪、それを別名原罪、源のような罪、原罪として理解されるようになりました。これアウグスティヌスなんです。それ以来創世紀のアダムとエヴァの物語は原罪の物語としてだけ読まれるようになりました。そういう伝統が生まれました。そしてキリスト教はこの運命論的な DNA のような人間の罪を贖うために、神が天からキリストを使わされた、そういう罪と救いの一直線の教理、これ贖罪論って言うんですけど、それが強調されていくようになります。昔教会が特別伝道集会というのを盛んにやっていた時代、もう30年40年前ですけど、金土日と3日間、それはもう神、罪、救いっていう構造がお約束のようにはっきりしてたわけです。まず創世記です。そして十字架です。そして復活、この3つが一直線につなげられて語られてきたわけです。でもこの堕罪論と贖罪論、罪に落ちたしかし救われたというのをあまり簡単に一直線でつなげてしまいますと、人間は誰もが生まれながらに罪人であると頭で了解すればよくなる、また自分の力ではどうにもならない罪を背負っているもともと人間はというふうに、罪とは自分のことであるということが問われているにもかかわらず、人間一般のことになってしまう、してしまうことで、一人一人は実は苦しみからかなり簡単に解放されていきます。しかも間髪入れずに、そのようなどうにもならない罪をキリストが十字架であがなってくださったという救いの福音がちゃんとその後待ってますから。自分の実存のこのどうにもならなさにもがく時間も苦悩する時間もほとんどないまま許しに直行していくことになります。みんな罪人というスーパーボックスに全て投げ込んでしまう。そしてキリストがあがなってくださったので許されたというスペシャルボックスに全部投げ込んでいく。人間が心底震えてしまう苦悩やもがいて達していく悔い改めや、そこからの方向転換をもたらすような時間をかけた振り返りや格闘を省略させてしまう、そういうことがまま起こっていると思います。 ボンフェファーという人はこのようなキリスト教の思考の仕方を機械仕掛けの信仰、機械仕掛けの信仰と呼んで、ナチスドイツのあの暴挙を支えてしまった当時のドイツキリスト者の信仰の問題、安直な恵み、安易な恵みによって人間を正当化させてしまう信仰というものの悪いメカニズムの問題として告発しました。さて、今日の宣教課題を神の前での伴なる姿と題しました。それはパウロがロマ書を記した時点でパウロなりに達し得た人間理解、それは誰であっても神の前に誇ることなどできない罪人であるということを、もうもはや留保なしに断定した言い方で語っている。それが今日読んでいる3章9節から20節に書かれていることです。けれども繰り返しますけど、それは例えばアウグスティヌスの思想活動の末にまとめられたようなまとめではなくて、パウロという人の個人史的なもがきと格闘、そしてイエスのもたらしてくれた衝撃と、そこで自分の中に始まった改心、方向転換を経て、さらにはそのイエスの関わりに自分の人生を賭してみて本当に受けてきた実感というものがパウロなりに言葉化された、そういう人間の罪の言葉なんです。パウロは生粋のユダヤ人ではありませんでしたから、なおさらのこと純粋無垢のユダヤ人になりたいと願って立法主義を徹底的に自分の人生に課してきた人です。立法主義というのは罪を行為の概念として捉えます。してはならないもの、しなければならないものという正義のリスト、罪のリストがあって、それをパウロはものすごく意識してきた、生きてきた人間です。いつも立法という基準に当てはまるかどうかで人間を評価する、罪人を確認する、そして罪人を裁き、そうした罪人と自分を比較しながら自分は義人であるということに胸をなで下ろしていく、そういう生き方にもう埋没してしまっていたわけです。そしてそのような自分が、そのようなあり方から今思えば化け物のような迫害者、暴力者になってしまっていたと、そういう自分にパウロはある日閃光のような光に倒されるごとくに打ちのめされていってしまったんです。それがパウロとイエスの出会いだった。罪人などではない、義人の中の義人、そういう頂点に、正しい人間の頂点に確かにいたはずの自分が恐ろしいものに囚われてしまっているという、この自己理解を抱えてパウロはそのことからひとときも離れられないでイエスを述べ伝えていきました。そんな彼は、だからそんな彼はまずはユダヤ人たちが掲げている立法によって私たちは義人なのだという考え方とぶつかっていくしかなかった。割礼を受けている人がまず義人の道への第一歩だというユダヤ人たちの考え方とぶつかるしかなかった。自分の問題として、自分がそれを振り回してきた人間として、その自分たちユダヤ人の問題とまずはぶつかるしかなかった。しかしまた彼は異邦人たちのところに行きました。そして異邦人たちのところに出かけていく人生を通して、 知識や知恵を誇っているギリシャ人たちと出会い向き合いながら、やっぱりそこにもどうにも匂い立ってしまう人間の傲慢や偽善、醜悪な誇りのようなものを見ていきました。富とか権力で世界を牛耳っているローマ人たちの乱暴な思考や傲慢な態度の中にも人間の悲しい現実を見ていきました。そして人間が掲げている、人間が掲げてしまう幸福とか救いの方法、つまり立法だとか知恵だ、哲学だ、富だ、力だ、そういうものの中にどれ一つとして人間を解放させるものはないということを彼は体験し、そして彼の確信にしていくわけです。その一つ一つと向き合い、対話し、ぶつかり合い、異邦人たちのね、いろんなものと向き合い、ぶつかり合い、その挙句多くの場合、向き合った相手からしまいには危害を加えられるような目に遭いながら、パウロはいつもよみがえられた自分の心に宿ったイエスと対話し続けていたんです。ロマ書はローマに暮らしているユダヤ人クリスチャンたちへの書簡です。ですから他の民族のこと以上に、以前にユダヤ人についてはっきりしておかなければならなかったことがあったのです。ではユダヤ人の優れた点はないのか。そうです、全くないのです、と、これを何よりもはっきりさせなければならなかった。イスラエルに、そしてユダヤに継承されてきた立法、ユダヤ人にとってはそれだけが寄って立つものであった、大切にしてきたもの。ユダヤ人は立法によってユダヤ人とそうではない人々を差別化し、自分たちの存在意義を確かめ、自分たちを励ましてきた。けれどはっきり言うが、立法は人間を義人とすることは、正しいとすることはできないのだ。立法があればあるほど、立法があればあるほど人間は義人にはなれないということが明らかになるばっかりだ。だから立法というものは、むしろ人間は誰一人義人ではない、罪人でしかないということを立証するものでしかない。立法では決して人間は救われないんだということを、ローマに暮らしているユダヤ人クリスチャンたちに断言するわけです。ここからまず私を含めたユダヤ人たちは考え直し、やり直すべきなんです、とパウロは言うんです。私を含めたユダヤ人たちはここからやり直そうと言ってるんです。立法抜きに人間や人生のことを考えたことのないユダヤ人たちにとって、これはかなり暴言です。パウロの時代の初期クリスチャン、特にユダヤ人クリスチャンたちは立法の教えの上にイエスを信じていましたから、考え方、思考のベースにまだまだ立法というものが強くあるわけです。その思考の出発点が崩れますから、パウロの言葉はかなり過激ですし、危険に感じたと思います。パウロとて、これから愛に行きたいと願っているローマの信徒たちにのっけからこんなこと書かなくても良いだろうと思うんですが、パウロにしてみれば、これをまず崩さなければイエスの福音ではないんです。ユダヤ人が自分の手で自分の力で人間が義人になれると 思い込んでいるのであれば、それはイエスの十字架の意味がなくなってしまうんです。なぜイエスが十字架で死ななければならなかったのか、もっとちゃんと言い直せば、一体何がイエスを十字架に追いやったのか、それが消えてしまうんです。それが飛んでいくんです。パウロにとってイエスの十字架というものを見つめない福音などは福音でも何でもなかったんです。だから彼はこんなにもきっぱりと律法による救いなどはない、むしろ律法は人を殺すと断言するんです。躊躇なく何よりも初めに自分たちユダヤ人が立脚してきたものを崩す。そこからパウロは自分に向き合ってんです。これちゃんとやっていこうとするんです。ですからそれはユダヤ人たちを対象にして批判非難していることではありません。もうここで私たちなんです。一緒に崩されよう、崩されたところからイエスに出会い直そうと、自分たちの転換の問題として呼びかけているんです。ですからパウロの人間は誰もが罪人でしかないという表現はあまり教理としてすっとキリスト教の教理の方に飛んでいかないようにしましょう。パウロと一緒にちょっとは悩む、ちょっとは考える。一章から今日の三章までを、超要約して修法の関東言に記しておきましたが、異邦人を裁き、自己成果、自分を聖なるものとしたいという自己成果に邁進しがちなユダヤ人たちの思考性をまずは共に崩されなければならないという思いで、パウロはロマ書のかなり冒頭の部分でこんなふうに崩されるべき自分たちというくだりを記しています。でもパウロは罪、人間が罪人であるということ、そこに向けて全てを考えようとしているのではないんです。パウロはにもかかわらず私たちの誰をも、私たちが誰であろうが、私たちを新しい生き方へと招いておられるのが、そもそも私たちに命をくださった神様の真意なんだということを書きたいがために、まず自らが、私たちがこだわってきたものを一旦崩されるべきだ、そこから始めているんです。ローマの信徒への手紙とこれからしばらく一緒にその神様の招きの方向を感じ取って参りたいと願っています。お祈りをいたします。神様、ローマの信徒への手紙を読み始めています。パウロの葛藤、パウロの言葉、そこに託されたり秘められたり込められたりしているものにできるだけ身を寄せることができますように。私たちも安直安易に罪を考え、また罪を許しの方で処理してしまうことなく、確かに自分自身が本当に大変なものを抱えてしまっている、そうした実存であるということをちゃんと受け止めながら、悔い改めつつロマ書を読んでいくことができるようにどうか導いてください。神様、そして何よりも人間は所詮罪人だという言い方を持って、今この世界で起こっている様々な邪悪なことを言い訳にしてしまったり、それに怒ることを忘れてしまったり、そのような私たちにならないように助けてください。悔い改めなければならないもの、立ち滅ぼされなければならないものをちゃんと見極めて、本当にこの世界の罪と悪に涙し、そして許しを祈る私たちにさせてください。 今日から始まる1週間、罪を覚えます、きっと。けれども、にもかかわらず私を愛し、用い、招こうとしてくださるあなたの光の方に心を向けて、繰り返し歩み直していくことのできる1週間とさせてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。